日本語コンテッペイ with
キミ。
あ、そんな感じなの？なんか全部プロに頼んでるんじゃなくて、結構自分たちでやってるってことね。
そう、
いいじゃん、キミちゃんらしくて。
いや、お金ないですからね。
いやいや
できるだけ節約ということで。
そう、でもだからなんか手作りな家になっていいよね。
そうね、なんかうちの玄関あれだもんね、あのピンクのピンク、なんかドラえもんのドアみたいになって
あ、なんか見たな、それどっかで、フェイスブックかなんかで。違ったっけ？
いつもなんか、
なんか載せてたかな。
なんかピンクの
ドラえもんのドア、
ね、そうそうそう、うん、4歳の子とかはね、なんかあっちに帰りたいとか言ってるけど、ピンクのドアのお家がいいとか言ってい
や、なんかうちもね、うち借りてるけど、めっちゃ古い家だから、なんていうかな、本当にあののび太の家みたいな、
ほう、
茶色い壁で、屋根もあんな感じで、
あ、一軒家だよね。
一軒家だけど、なんか本当にドラえもんのそののび太の家みたいな感じなの。そう。だからなんかわからない、初めて来る人とかには、まあドラえもんののび太の家みたいな家ですって言うと、ここしかないから、ね、わかりやすい。
嘘。
本当本当。他の家は結構さ、モダンっていうか。
そんなのび太の家ってそんなに、え、普通じゃなかった？普通の、なんか別に特徴なくない？
いや、昔の特徴のない家ね、あの茶色の壁で、なんか2階建てで屋根が三角でみたいな。
ね、あれ、うん、あれでもさ、
うん、
あのそこ引っ越し最初違ったよね、なんかうちに来て、
そう、
なんか一軒家がやっぱいいよねみたいな感じで引っ越したっけ。
そうそう、あの、キミちゃんとか行ったのは多分2019年の夏とかだよね。
うん、
で、あの時はあの遊びに行った時、あの時はまだ多分一人暮らしをしてて、
お、そうだよね、
ワンルームに住んでて、うん、でもその後家族をこうスペインからね、こう家族が来るから、うん、あの家を借りた。で、今でもそこに住んでる。
そうだから、きっと私が影響、私の影響力でしょ、なんか、いや、一軒家やっぱね、子供いるとね、一軒家がいいよなって。
そんな話したかな、
言ってたよ、てっ
いや、でもキミちゃんと
キミちゃんってやっぱ一軒家いいよな、うちもそう、俺もそうしようかなって言ってたよ。
でもあの時は実際アイデアはあんまりなかったんじゃないかな。いや、そのいや、そもそもね、その一軒家を借りるってことがもうほとんど無理みたいな感じで、今でも、
あ、東京だと、
そう、東京でその一軒家の賃貸が全然ない。そうで、買うことはできるけど、家を買うことはできるけど、借りるのはほとんどそのアパートとかマンションばっかりで、で、そのキミちゃんの友達みたいに、例えば2年間あの海外に行くとか、そういう人が2年間だけ貸しますみたいな家はたまにあるけど、
ん
ー、そう、ここみたいになんかずっと借りていいっていうのはあんまりない。
そうなんだ。
そう、まあでも多分その時にキミちゃんのとこに行って、まあいいなと思ったんだと思うね、キミちゃんの影響力で。
そう、
でその後、
私のね、
そう、その後多分秋になって偶然ね、ここを見つけて、あ、じゃあ引っ越そう、やっぱキミちゃんの影響力があるからキミちゃんみたいに、
ね、そうそうそう、
でね、
やっぱいいよね、うん、一軒家はね。
そうで、あの時にキミちゃんの子供ね、あの、うんうん、まだ小さかったじゃん。
何歳だっけね、
多分3歳ぐらいじゃね、一番上の子が。
そうだっけ、うん、
そう、だって俺の子が4歳ぐらいだったから3歳ぐらいで、で写真撮ってさ、
うんうん、
でそれを、まあ、子供が来た時にね、ここに子供が帰ってきた時に子供に見せたんだよね、
うん、
うん、これは、で子供がちょっと驚いて、え、これは誰みたいな、
うん、
そしたら、いや、パピのもう一人の子供だよって言ったら ちょっとショックを受けて、嘘嘘。
そりゃ受けるよ。
冗談冗談って。
なんかあのピンクのなんかさ、犬だか猫だかのさ、なんか舌がペロペロって出るやつ買ってくる。あれ今まだあるよ。
おしゃべり。
なんか目とかマジックでちょっとよなんか書かれてるけど。
おしゃべり動物ボール。
なんかピヨピヨみたいなね、舌がペロペロペロペロ。あれ人気だよね。なんかたまにね、なんか子供が来て、ちっちゃい子ね。うん、あれをすごい気に入って、ね、まあ、なんかあれを買ってくれないともうなんかここから帰らないみたいになんか泣きじゃくった子とかいる。
キミちゃんちおもちゃとかたくさんあるんじゃないの。
やっぱりたくさんあるよね。やっぱ3人もいればね、もう増えちゃうよね。断捨離したい、うん、
おでもこうリフォームすると断捨離のこうタイミングとしてはいいんじゃない。
そうだから断捨離をめちゃめちゃしてるけど、
うんうん、
それでもなんかもうちょっとねもう持ちすぎてて、
うん、
そうい
やでも子供のは難しいね確かに。あのだからキミちゃん一番上の子がまあ9歳、
うんうんうん、
次が
4歳
か、
942
だよね、
うん、
だからまあ、一番上の女の子のものをまだ4歳が全然使うよねこれから。
そうなんだよ。
そうで、うん、まあまあでもやっぱり一番下の子が大きくなるまではちょっと捨てられないよね、あのおもちゃは。
そうなんだよね。だからブロックとかね、うん、ブロックとか結構男の子もうち下がね女男だから、うん、そうね、なんかちょっと女の子のなんか ちっちゃいのはまあね徐々に捨ててってもいいかなとか思ってるけど、
うん、でも今2歳だよね。
そう
一番下。
そう
なんかまだ分かんないんじゃないの、その例えば子供によっては結構その女の子の遊ぶなんか可愛い人形みたいのが好きな男の子もいるからさ。
そうね、
うん、分かんないんじゃないの、なんかその男だったらみんな車が好きかっていうと意外とそうじゃないみたいな。
うん、なんかお姉ちゃんのヘアバンドとかさたまに自分でつけてて、
それ
かわいい。
それはただの好奇心かもしれないけど、
いや本当にねびっくりするよ。なんかその多分てっちゃんが見た、うん、長女、うん、とそっくりなんだよ。
まあね、わかるわかる。いやそれはわかる。
うり二つなんだよ。うり二つ。
そのフェイスブックとかの写真でなんかたまにね、そのキミちゃんの旦那さんね、
うん、
あの昔の写真とかアップロードするじゃんね、なんか。
あなんか 5年前とか。
そうそう、なんか懐かしい写真みたいな、うんうんうん、で、
Facebook とかね。
そうで子供さんにいて、そのこれは昔の写真か今か分かんなくなる、たまに。その一番下の子と一番上の子似てる、確かに。
そうそう、
赤ちゃんの時
めっちゃ似てるんだよ、うん、なんかもう一回なんかその子のね再現版っていうかさ、繰り返してる感じする。
でも
性別違うけどね。
2人目はそんな違うかな、うん、
2人目はもちろん似てるところあるけど、でもやっぱ違うんだよね。そう1番目と3番目の方が 目の感じが似てて、
目の感じがあのその旦那さんと感じ、
うん、
丸い感じ
かな。そうそう、なんかすごい大きい目っていうかさしてるんね、うんうん、
で何、次女2人目の女の子はキミちゃん似てるってこと。
いや
そういうわけじゃないの。
旦那さんの妹にちょっと似てる。
そういうパターンもあるよね。うん、
なんだろうね。なんかさ、あのさ、例えば私が、うん、まあみんなでね、オーストラリアに いるじゃん。うん、で、うん、でオーストラリアの子供たちとうちの子が遊んでると、
うん、
なんかめちゃめちゃアジア人だと思う、ね、
うん、
でも日本で日本人の子供たちと遊んでるとやっぱちょっと違うなっていう風に なる。なんかどっちにもつけない。
そう。
どっちにも属せないよね。
そう。まあハーフだからね、やっぱり。
そう。
うん。
で、あと、ハーフって、で、ハーフだからねって、こう私的には別にポジティブでもネガティブでもない、
そう。
ただのね。なんか、うん、ハーフだからっていう風に例えばオーストラリア人の友達に、うん、ママ友に言うと、
うん、
なんかそのハーフっていうのがちょっと、
うん、
なんか差別的な、
まあ、そういう人もいるよね、言葉としてね、
言葉としてね、うん、ノーノーノーノーノーみたいな感じで、うん、なんかすごい否定してくるけど、うん、いや別に悪い意味で私言ったんじゃないけどなって思うけど、でも日本だと、うん、なんかもうハーフで可愛いわねっていう風に、なんかハーフはポジティブなイメージに、
まあね、だからそこで、まあだからそういうポジティブな経験をしてる人とやっぱりしてない人もいるんじゃない。でしてない人からするとハーフはちょっと悪いこう意味みたいになっちゃうっていうね。だから、うん、だから結局経験だよね。いい経験をしたら言葉はその特に問題はなくなるし、でも悪い経験があるとどんな言葉を使ってもなんかこうね、嫌な感じがする。ハーフは結構難しいと思うね。でも一般的にはほとんど悪い感じで使いはしないと思うな。なんか例えば日本人がハーフの子をいじめるときにハーフとか言っていじめるんじゃなくて、例えば外人とか呼んだりとか、
うんうん、
それはまあ明らかにいじめっぽい使い方だよね、
うんうん、
ハーフなのに外人って呼んだりとか、そういう言い方はあの、しかも外人っていう言葉はちょっと難しいじゃん、使い方として。俺はあんまり使わないけど、
うん、
だからでもハーフ自体はまあまあ一般的には、まあ、特に俺の子供は全然普通っていうか、まあニュートラル、
ね、大丈夫、東京で。
いや全然、なんかこの前もね、あのまあ1年ぐらい前か、あの転校生が来て、
うん、
ハーフの子がね、
うん、
でまあその子が俺の子供にあの話しかけて、君もハーフ君もハーフって言ってそうだよって言ったら、どこのハーフ、
うん、
でスペインだよって言ったら、あそうみたいな、君もハーフ、うん、なんかそのハーフアンテナみたいな、ハーフレーダーみたいなので、
ハーフそう連合みたいに作れちゃう、ね、
ちょっと意識はするらしいよ。
あるよね、
うん、まあでも仲良くなればいいしね、うん、別に、
うん、
っていうか、あんまりこの辺だとまあそんな変じゃないかな。まあ結構そのどちらかというと両親が両方とも外国人っていう人も多いしね。
まあ東京だとね、
そう
多いよね。
そう、何をしてんのかな、どんな仕事なのかなとか思うけどね、長くこう日本に住んでいる人たちだからね。まあ、
うんうん
うん、まあただの好奇心はあるけど、でもまあ外国人は普通かな。あと大学があるからね、近くに大学があって留学生もたくさん歩いてるから、うん、そのあんまりその外国人が珍しいっていう感じじゃないかな。
うんうん、うん、それはいいよね。なんか私もそれが理由でここに住んでる、
うん、なんか結構多いんだって。
めちゃめちゃ多いんだよね、うん、なんかここまで多いって思ってなかったけど、
うん、
なんか東京とかよりはこっちの方がなんかその意外とそう外国人の抵抗、なんかおじいちゃんとかおばあちゃんたちもすごいなんかフレンドリーで、うん、旦那さんに対してね、
はいはいはいはい、
そうでなんかそのちょろっと聞いた時に学校とかでもすごいそういういじめとかない、うん、東京でいじめられてこっちに来たんですみたいな人とかもいて、うん、で、あ、そうなんですねみたいな感じでこっち来たらめちゃめちゃ多くて、
まあね、
うん、びっくり、
うん、いやだからなんていうかな、まあまあなんていうかな、
うん、
まあ子供だからまあいろいろ経験はあるけど、まあなんか問題があったら 学校変えたりすればね、また新しいスタートになるんで、でもそれはなんかここにいる子もそのハーフとか外国人とか関係なくて、日本人の子でね、
うんうん、
日本人の子だけど、まあなんか一つの学校とか一つのクラスにこう合わない子は他の隣の学校に行ったりとか、そういうのは今までもうたくさん見てるよね。でそうするとまあ全然問題なくなるっていうか、だからまあ学校変えるっていうのはね、いいとは思うけど、まあいろんなパターンがあるよね。
そうね。
でも多分そこキミちゃんが住んでるとこはその海の近くだから、
うん、
なんかサーフィンがね有名なとこだよね。
そう
だからサーフィンが好きな外国人もたくさん来るし、
うん、
日本人もまあサーフィンが好きな人たちは、まあ、結構オープンな人が多いからね。
そう、結構ヒッピーなヒッピーな人が多いね。
うん、うん、
そうだから移住者が多いから結構なんか同じみたいな。
まあね、確かにね、
そういう感じもある。
観光じゃなくてまあ住んでる人がほとんどだよね。
うんうんうん、うん、あとはねホリデーハウスとかで、
うん、
なんか東京で普段は働いてるけど週末はホリデーハウスに来るみたいな人も多い。
ほうほうほうほう、
うん、
でもそこってさ夏はどうなの？暑いの？暑いよね東京、うん、でも東京ほどじゃないの？
どうだろうね。でも、
うん、
同じくらいじゃない？
同じくらいの。ただ冬はあれか、ちょっと暖かいんかな。どうなの？それも変わんないの？
でもなんか去年は珍しく雪が2日くらい降ったけどね。でも普段はそんな雪とか降らない感じ。
うん。
うん。そうでもなんかね、その本当に断熱材が大事です。なんかまた戻るけど、その今ここの家ちょっと古民家風っていうか、
うん、
寒いんだよね。めちゃめちゃ。そうだからやっぱり断熱材がないとね。
いや俺のとこない、俺のとこないと思うよこの家。
寒いじゃん、めっちゃ
寒い。だからポッドキャストでよく言うけど、冬になるとね、うん、台所のオリーブオイルが凍るんだよ
凍る。
外に置いてるやつがだから、そうだから冷蔵庫に入れる。冬は冷蔵庫の中は凍らない
嘘、そんなに。
だから冷蔵庫の
冷凍庫になってるってこと？
そう台所が冷蔵庫よりは寒い
それ北海道はね結構そういう感じよね。なんか
外に置くアイスクリームとか。
そうい
やでもこの家
東京もそう？
いやこの家ほんと寒いよ。だから朝トイレ行ったら湯気が出るし。
白い雪が出るってこと？あ、そっちね、そっちね、分かった分かった。
そう。子供がよく喜んでね。あ、湯気が出てる。うんちから湯気が出てる。漫画みたいに、
ね。うんちかい。
そう、漫画みたいにね、湯気が出てる。ホクホクホクと。
もうそんな寒いのね。
寒い。
でもなんかてっちゃんも稼いでるし家買えばいいじゃん。
いやそれがね、なんていうかな、なんか、まあ、まず高すぎる。今すごい高いと思う。そのだから5年前とかに比べたらめっちゃ高いし、
まあ東京だったらね。
うん、あとやっぱり決められないよね、どこがいいか。やっぱちょっと変わるとさ、なんかなんていうの、ここにずっといるかなみたいな。実は今住んでる場所はすごい好きだけど、まあやっぱ慣れだからね。
そうね、
どこにするかなってなかなかね。
新しいね、前回も言ったけど、
うん、
でも新しいのにチャレンジしてね、コンフォートゾーンをね広げていくのも大事だからね。
いやだからキプちゃんがめっちゃコンフォートゾーンの外だからさ
私は旦那さんがすごいね ポジティブに言えば旦那さんのおかげでかなり鍛えられていますからね、
うん、あだから旦那さんがキミちゃんをいつもコンフォートゾーンの外に出すってこと
よね。外にね、もうおりゃーってね、もうやれこれやれあれやれみたいな、やったことないみたいなのを常にやらされてる。
でも俺にとってはだからキミちゃんがちょっと俺のコンフォートゾーンの外なもんで、このポッドキャストはかなりあのチャレンジです。
あ、そうなの。
はい、そう気がついた。やっぱのりこさんはコンフォートゾーンだと。
え、そうなの。何その仲間外れみたいな。
いや違う違う、いやでもね、これはねいいことで、だからキミ、うん、ちゃんコンフォートゾーン外に出た方がいいって言ったよね。だから、うんうん、ありがとうございます君様、僕をコンフォートゾーンの外に出してくれて、これから、うん、あの頑張っていきましょうと。
はい、お時間っ
すね。そうそうそう、はい、そうというわけで少しずつコンフォートゾーンになるように続けていきましょう、
はい、続けていきましょう、頑張るぞ、
頑張るぞ。
はい、おお。はい、じゃあまたね。
はい、また来週君ちゃん、皆さん、
バイバイ。
はい、はい。